はい、始まりました電子の森ラジオ。このラジオはですね、電子工作に関するポッドキャストでございまして、ゲストを呼んで話を聞くスタイルです。今回は IC 収集家であるノグエレさんにお越しいただいてます。じゃあノグエレさん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、はじめまして、こんにちは、ノグエレと申します。現在大学3年生で、専攻は材料をやっております。私の趣味としてはロジック IC を集めたり、あとは電子工作ですね。勉強の傍ら趣味に黙々と取り組んでおります。
以上ですか？
以上です。
はい、ノグエレさん、ちょっと前にマイコン風時計みたいなのを作ってたっていうのは小耳に挟んだんですけども、それはどんな作品なんですか？
はい、マイコン風時計という作品は、いわゆる一般的なデジタル時計と違って、
うん、
カウンター IC を用いずに作った時計でございます。
カウンター IC ってクロックを入れると 1,2,3 ってカウントアップするやつですか？
はい、その通りです。
あれを使わずに作ってみた。
はい、
うん、
原理は同期カウンターなんですけど、
はい、
レジスタとワンインクリメントアダーという加算器をつなげて、クロックを入れるたびにプラス1プラス1というように時刻をカウントしている変わった時計でございます。
それは電子回路にこだわりがあるって感じですか？なんか見た目はそんなこだわってない？
そうですね、電子回路は今言ったように、まあちょっと普通の論理回路とはちょっと変わった構成にはしてるんですけど、見た目も凝っておりまして、例えば、
うん、
加算器をロムに書いたんですけど、そのロムに富士通や三菱のホワイトセラミック製のロムを使ってちょっと高級感を出したり、あとは表示部にヒューレット・パッカード製の、固体表示器ですね。
固体表示器？
はい、ソリッド表示器と別名がありまして、
うん、
中に LED のチップと、あとはデコーダーですね。その LED を0から F の16芯で動かすためのデコーダーが入ったものを使用しております。
あ、じゃあただの7セグ表示器じゃなくて、コントローラーデコーダーが内蔵された7セグ表示器って思ってればいいんですか？
あ、そんな感じで大丈夫です。
うんうん、アダーをロムに焼くって面白いですね
ありがとうございます。
うん、なるほどね。マイコン風時計を、じゃあおしゃれな、絵を見たんですけどね、すごいおしゃれな感じで、なんかインテリアにね、いいかなと思って見てました。
はい、ありがとうございます。あれは実は NEC の TK80 という古のマイコンボードを再現しておりまして、う
んうん、TK80 のマイコンなんだね、名前の由来が。
あ、そういうことです。まあ、かといって8080のマイコンが使われてるわけではなく、
あ、まあだから風ですね。うん、
まあそういうことです。うん、
なんかそのマイコンって言われた時に、マイコン風って、マイコンってワンチップマイコンの形の時計なのかなと思ったりしたんですよ。黒い筐体でなんか銀色の足が生えててみたいな、
はい、
そうじゃなくて、なんか TK80 マイコンボード風ってことなんですね。マイコンにはこういろんな意味が含まれてるってことは、こう説明を聞いてて分かりました、はい、
結構昔ですと基板自体をマイコンって呼んでる雑誌が多かったので、
うん、
マイコン風っていう名前でも大丈夫かなということで、この名前にいたしました。
おかしいですね、ノグエレさんって年齢50歳とかですか？社会人学生ですか？
いや、私はまだ20歳です。
20歳の人がそのマイコンって言ったら基板のことを指しますっていうのはおかしいですよね
あ、そうですね、
いや年齢がわからない僕の感覚はもうワンチップマイコンのチップのことなんで、マイコンって言われたら、
まあそうですよね、
うん、
一般的なこの現代においてマイコンはそういう意味なんですけど、
はい、まあ、だから特別にワンチップマイコンって呼ぶんですもんね。
あ、そうですそうです、
そのワンチップであることを言うために。だからマイコンって言うとワンチップじゃないわけですよね、もともとの感覚としてはね。
そういうことです。
うん、なるほどね、はい、確かにワンチップじゃないマイコンをマイコンっていう時はボードのことを言うわ、それはそうだわ、うん、確かにと思いました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、そんなノグエレさんですけれども、集めたロジック IC を ただ集めるだけじゃなくて、こうロジック IC で電子工作もされてるということで、最近は何ですか？何作ってらっしゃるんですか？
はい、最近は74シリーズのロジック IC だけで作る MIDI インターフェース基板を作成しております。
おう、まあ、そもそもどういう機能を持ったものを MIDI インターフェースっていうんですか？
そうですね、最近のマイコンを使った MIDI インターフェースですと、
うん、
例えば楽器などをつなげて、
うん、
マイコンから FM 音源など、
うん、
また別の音源につなげて、
うん、
いろいろ音楽を演奏したりするための、
うん、
MIDI の信号から、
うん、
音源に送る信号の変換器っていう私の認識なんですけど、
はあはあ、つまり MIDI を出力できる何らかの楽器を接続して、その MIDI 信号から、はい、まあ、例えば FM 音源のその実際の音に変換するとか、何らかの信号に変換するもの。
あ、そういうことですね。
ほうほうほう、
まあ、そんなのが、まあ、一般的なもので、うん、
なるほどなるほど、
私は作ってるものは、
うん、
そこまで大層な機能は持っていないんですけど、
はい、
ただ MIDI の信号 の、
ええ、
データを拾って、
うん、
例えば自作音源の、まあ、ファーの音を出すとかソの音を出すっていう、はい、それだけのための基盤を作っております。
自作の音源があるんですか、そもそも？
あ、はい、自作で、そちらも TTL で構成した
なんと、
音源になっております。
そこに制御信号を入れると、どんな原理で音を生成してるんですか？
例えば 8MHz のクロック弦があったら、
うん、
ここからプログラマブルカウンターで分集してあげて任意の音を出してるという、
うん、
まあ、一般的な PSG などと同じ原理で動いております。
全然その PSG って言葉は知らなかったんですけど、その任意のサイン波を複数組み合わせるっていうことでいいんですか？
いえ、それですと、FM 音源になってしまいますので、例えば 8MHz からプログラマブルカウンターで 440Hz の
波
を、
うん、
はい、出して、
うん、
それを、まあ、例えばその抵抗なので、まあ、合成して音楽を流すっていう装置ですね。
クゲー波の合成でやる？
あ、クゲー波の合成です。
はははまあ、それが1個だとビープ音サウンドみたいな感じになるけど、複数のビープ音が重なったような、
はい、
音を作れる装置ってことですかね？
あ、そうですね、
うんうんうん、
まあ、重なることで音楽で和音になりますので。
なりますね、はい、
それで結構綺麗なピコピコ音になってくれます、
うん、はいはいはい。アナログシンセをたまにいじるんですけど、アナログシンセは矩形波を出してそれをアナログフィルターにかけて、はい、減算していって面白い音にするみたいなのが基本ですよね？
あ、そうですね、
うん、それのだからアナログフィルターがないバージョンみたいな感じが、
そんな感じの認識で、はい、大丈夫です。
なるほど。で、そういう音源があって、じゃあ基本的には何ヘルツの矩形波と何ヘルツの矩形波と何ヘルツの矩形波をそれぞれこの音量で、合成します的な信号を MIDI から作ってあげると。
あ、そういうことです。はい。
ここで視聴者の方のために MIDI を簡単に説明すると、MIDI 信号って何ですか？どういう情報がそこには含まれるんですか？
MIDI 信号は本当に簡単に説明すると、楽器と楽器をこの接続する、まあ、非同期の通信方式でして、ね、通信してる内容としては最初にどの機器を動かすかっていうそのチャンネルと鍵盤を押したよっていうそのオンと鍵盤を離したよっていうオフの信号を送ります、う
ん、鍵盤の番号も入るんですよね。何番、その何十件キーボードの何番目のキーを押した話したみたいな。
そうですね、
うん、
例えば一般的なドですと60、これ十進数なんですけど、60 の、 数値がそのデータに載ってきます、
うん、
また押した時の速さですね、
うん、
速さがその音の強弱につながるので、そういった情報も一緒に流して、
うん、
まあ、基本的な楽器を鳴らすことができる、
はい、
システムですね。
その鍵盤を押した瞬間にそのこの音をこの強さで押しましたって信号がピッて出て、それが MIDI のケーブルを伝って相手の MIDI 機器に行くっていう仕組みですよね、
はい、あ、そうですそうです、うん、そうです。
でそれをノグエルさんの作った MIDI インターフェースで受け取ると、そのビープ音生成器が鳴るという。
あ、はい、
なるほどね。
しく、はい、
素晴らしい。それを作ろうと思ったきっかけっていうのは何なんですか？その、まあ、もちろん自作音源を鳴らしたいからっていうことでしょうけど、 自作音源を含めて、なんでその音楽系のものを作ろうとしたんですか？
そうですね。本当に音楽系の遡ると
うん。
高校生の頃に戻るんですけど、
ほうほ
まあ、とある鳴き声
う。
を
うん。
電子回路でクローっていうことで、
鳴き声。
はい、まあ、動物の鳴き声ですね。
うん。
犬だったらワンワンみたいな感じ
は
の、
い、はい。
はい、それを作ろうとしたら、たまたまとある鉄道会社の
は
ミュージックホ
い。う
ンの音っぽくなって、
ん。
で、そこからそのどんどん電子音の世界にのめり込んでいったというのが経緯ですね。
その当初の目標である動物の声の再現っていうのはできたんですか？
その電子回路だけでは、その電子回路を、
うん。
まあ、ただ組んで作るっていうのはできなかったんですけ
は
ど、まあ、PCM として
い。うん。
書き込むことはできたので、
うんうん。
まあ、一応は達成かなと
あ、
考
じゃあ
え
なん
てお
か
りま
コン
す。
ピューター上でファイルとしては作れた。
あ、はい。
うん
実際にサンプリングをして、そ
うん。うんうん。
れをログに入れて、
あ、そう。
そこから読み出して、
はい。
はい。
あ、じゃあリアルな犬の声が再生できたってことですね、ワンっていう。
そういうことです
電
ね
子的に作り出すんじゃなくてっていう。
はい。
なるほどね。そっからなんか電子工作かける音みたいなのが、ノグエルさんの中でこう、広がりを持っていったと。
あ、はい。その通りです。
それがじゃあ今大学何年生になるまでこう脈々と興味が続いていてっていうことですね。
はい。
74シリーズでこう作られてるってことなんですけど、
はい。
まあなんでその縛りを入れようと思ったのかっていう。
まあ、これは私の本当に好みなんですけど、
はい。
東芝の傘マークのロゴが
うん。
ありますよね。
古いやつですね。
古いロゴです。
うん。
で、それがついてるのが、その 74HC、例えば00や10とか、そういったシリーズがありまして、
うん。は
そのロゴがついた。
い。
で、それだけで基盤を埋めれたら幸せだなっていうことで、
ええ。うん。
74縛りでやっております。
なるほど。じゃあ、まあ、74縛りと言いつつ、もっと実は縛りがきつくて、傘マーク
は
の
い。
東芝縛りなんですね。
あ、はい、その通りです。
やばい。そうなんだ。その MIDI の信号って、MIDI の使用書とかを読むと、その、オプトアイソレーター、
は
フォ
い。
トカプラで受け取りなさいみたいなことを書いてあるんですよね。フォトカプラは74シリーズにはないと思うんだけど、そこはどうしてんですか？
はい。はい。もうそこはもう、妥協してます。
あ、妥協。もうしょうがない。
はい。ただし、そのフォトカプラも古い東芝の傘マークがついたやつを使う予定なので。
なんと、あるんですね。まあ、あるのか。
はい。
すごい。頑張ってください。
ありがとうございます。
確かに、東芝の傘縛りってことにすれば、74じゃなくても使っていい可能性はあるね。
まあ、それを言ってしまうと、4000や4500シリーズもありになってしまうんですけど。
うん。それは個人的には避けたい。っていうことです
そうで
ね。
すね。
うん。
理由として
うん。
は、74HC シリーズっていうの
はい。
が、74LS シリーズのその置き換えとして
うん。
出ておりまして、
ええ。
一度その 74LS の方では
い。
設計してしまえば、
はい。
HC も LS でも使えるので、
はい。
TTL で構成したっていう、まあ、謳い文句もできるわけで、まあ、それを目指して、
はい。うんうん。うん。
今、TTL で組んでおります。
なるほどね。どうですか？今の進捗というか、どこまでうまくいってるとか、いってないとか。
そうですね。以前、74、東芝の傘マーク縛りの HC シリーズだけ使ったものが、
はい。
実はもうちゃんと動いておりま
あ、
し
そう
て、
なんですね。うん。
ですが、もっと回路規模を小さくできるのではないかということで、
は
TTL の
い。うん。
ファンクションもフル活用しながら、
うんうん。
今制作しております。
あ、じゃあ、ちょっとリッチに使ったら、まあできたってことですね、以前。
はい、
うん。
そうですね。
う
1個しかゲートを使ってない IC もあるぐらい、リッチには使いましたね。
んうん。うん。まあ結構複雑そうな感じしますけどね、MIDI 信号を解析して、そのビープスピーカーを鳴らすみたいなのはね。
そうですね。
うん。なんかマイコンでやらないと無理そうな感じが。
確かに、マイコンでやればもう一発なんですけど、
はい。
でもマイコンでできるってことは、元をたどれば、論理回路やその他のレジスタファイルとか、
まあ
まあ、
そう
そこ
で
ら
す
辺
け
を使
ど、
えば、
はい。
はい。
まあそうですね。はい。原理を言えばね。原理と実は違うから、なんか自分でやる気には全くできない気がするけど、できちゃったんですね。すごいですね。
ありがとうございます。
それはちなみに以前作ったのは何チップぐらい使ったんですか？
受信部で、
うん。
ロジック IC が10個。
10個たったの？
たったの10個です。で、その右の、
うん。
アルゴリズム、これが入ってきたらこう、これが入ってきたらこう。で、逆にここに、その割り込んだら、
うん。
この進行を出すっていう、その、もうパターンのようなものなんですけど、それを書いたロムも合わせると11あります。
うん。うん。すごいコンパクトだな、予想以上に。MIDI ってこの1バイト目がその鍵盤の番号で2バイト目が強さでみたいな感じじゃないですか。
そうです
そ
ね。
れもだからカウントしてやるわけですか？ 1、2、3みたいな。
あ、そうです、そうです。
うん。いや、あんまり想像つかないけど、11個でできるんだなーっていうのが率直な感想ですね。それをさらに小型化するってことですもんね。
あ、そういうことです。
すごい。
受信部が先ほど言った通り10個なんですけど、
はい。
今もしかすると7個になるかもしれないという。
すごい。7個、なんか30%もね、少なくなって。
使ってる IC 自体は、なんか特殊な手に入らないようなロジック IC ではなく、比較
はい。
的その手に入りやすい。例えば、
うん。
HC00 とかそこら辺の IC も使っておりますので、
うん。うん。超レアものじゃなくて、普通にちょっと探せば売ってるみたいなのを使っているんですね。
はい、
う
おっしゃる通りです。
ん。うん。すごい。頑張ってください。
ありがとうございます。
かなり深く聞いてしまった。面白かった。で、今日のメインの話題もう一個しようと思ってて、ロジック IC 集めの方聞いてみたいなと思うんですね。
はい、
今、ノグエレさんは、ロジック IC の部屋でしたっけ？っていうサイトで運営されてますよね。これ、今年建てたんですか？
そうですね、今
うん。
年の4
う
月の末ぐらいに
ん。
開設しまして、
うん。うん。
あまり大学の方も忙しいので、更新はなかなか頻度は高くないものの、
ええ。
それでも頑張って
うん。
プログラムというか、HTML を書いております。
なるほどね。そもそもロジック IC 集めっていう活動は実際にはどんな活動なんですか？
活動としては、
うん。
珍しいロジック IC を集めるということと、
うん。
あとは、74シリーズや4000、4500シリーズの IC を、
は
まあ、ゆくゆくはコンプリートしたいというい
う
願望のもと
んうんうん。
やっております。
実際に集めるっていうとどの辺に買いに行ったり、あるいはもらったりもするんですか？
いただき物の IC もありますが、それ以上に、例えば、秋葉原や、名古屋の大須、あとは大阪など、まあ、様々なところや、あとは地方ですね。あまり知らないような、電子部品屋さんにも顔を出してみたり、あとは、まあ、その、ロジック IC を集めるにあたって、その、つながりを持った人に、お願いして、また別の、その、ルートから、入手したり、あとは、もう自分で開拓して、もう普通の人は絶対に手に入らないようなものまで手に入れるようなこともできるようになりました。
素晴らしい。活動を継続していったら、そのだんだんやばいルートが手に入ってきたんですか？
あ、そうですね。あまり詳細には、言えないんですけど、
まあ、もちろん秘密のルートもあるでしょうから。
はい。最近ですと、集めているうちの10%は、まあ、そういう秘密のルート、誰も知らないようなルートを、
そうなん
から。
だ。そういうのはまあでも10%なんだね。大体は普通にパーツ屋さんに行って、あ、これはまだ持ってなかったなって言って買うんですね。
あ、そういうことです。
なんか僕香川に旅行に行った時に、
は
来
い。
ましたよ。高松の電気屋さんみたいな。
高松にもあるんですね。
あ、あります、あります。
私は知らなかったで
結
す。
構電子部品売ってましたよ。
いや、ちょっと今度、余裕があったらぜひ行ってみたいところですね。
じゃあそういうのに普通に旅行に行ったり、買い出し目的で行くような時もあるんですか？
そうですね、買い出し目的で行く旅行もあるんですけど、大体は最近はそのメールや SNS とかで、そ
あ、
の、
なるほど
まあ、
ね。
オンラインで取引したりしておりますね。
あ、そうか。地方って言っても
はい。
別に買いに行かないと売ってくれないわけじゃなくて、 通信でできるのか。
まあ、買いに行って、その、まあ、例えば、あれだったら、このメールで、メール送ってくれれば、売ってあげるよ、みたいな、言ってくださる、店主さんもいらっしゃって、
ああ、なるほどね。
それでかなり助かっております。
ええ、なるほど。今はじゃあ、集めてる段階で、目標としてはコンプリートってことでしたけど、今何パーセント収集が完了みたいな指標ってあるんですか？
4000と4500シリーズはもう実はもうコンプリートしてしまいまして、
お、すごい。
74シリーズだけが、その探せば探すほど知らない型番が出てきて、
そうなんだ。
もしかしたら、まだ40%もいってないのではないかっていう、状況ですね。
その型番ってなんかロジック IC 規格表みたいのに全部載ってるわけじゃないんですか？
実は、専売品、例えば、その特定の企業にしか出してないっていうロジック IC もありまして。
じゃあ一般の人はどうせ手に入んないから企画書には載せないみたいな、あるんです
あ、
ね。
そういうことですね。
そうか。そうなってくると確かに裏ルートが必要ですね。
で、まあ、そういった中で、得たものもあります。その専売品を。
まあ、なんとかして得ないとね、コンプリートできないわけですからね。
そうですね。
ちなみにそのコンプリートっていうのは、型番が揃えばいいという目標ですか？それとも、生産してる全部のメーカー集めないと気が済まないみたいな。
とりあえず、もう私もまだ学生でありますので、型番だけコンプリートしてしまって、あとはメーカーをっていう感じで。
とてもいいと思います。へえ、すごい。いや、40%もいってないんじゃないかっていう、全部で何種類あるかわからないっていうのは意外でしたね。絶対わかるだろうと思ってたから。そうなんだ、すごいな。
恐ろしいことに、今までないだろうって思ってるのが、ポンって見つかったりするので。
ないだろうっていうのはどういうことですか？これは存在しない型番だと思っていたということですか？
あ、そういうことです。
へ
たら、存在していたっていうことも、ちょくちょくあるケースですので。
この型番は存在しないと思ってたっていうのは何を根拠にそう思ってたんですか？なんか、これとこれの間にはきっと何もないだろうみたいな。
まあ、確かに、まあ、憶測もあるんですけど、
ええ。
その手持ちの資料をその全部見ておりまして、で、それで探してもないならないし、なんならネットで探しても、その海外の方がまとめてくれてたりとか、それでもなければもうないっていう、認識だったのが見つかってしまったっていう。
なんかいかに悪魔の証明が難しいかってことを物語ってますね、なんかね。いないことは証明できないってね。面白い
な
ね。
ので、74シリーズっていうのは、実は結論はないんじゃないかっていう、私の今の仮説でして。
なんかその型番がやけに飛んでたりするじゃないですか。
飛んでますね。
実はその中には、実は飛んでなくて専売品だったりして型番があるっていう。
あ、そういうことです。
やば。そうなんだ。
で、その結番だと思っていた IC の資料を見ると、例えばその隣の番号のその台の、台がありますよね、その半導体の。
台っていうのはシリコン台のことですか？
あ、そういうことです、シリコンの。その回路の1個前の型番だと、ここがつながってるけど、この型番はここがつながっていないのに、代わりにこことつながっているっていう、なんか、本当に何かの、製品に特化したような IC などもありますので。
それはピンの機能が若干異なるみたいな感じなんですか？
あ、そういうことです。ピンの機能が異なって、あとはそもそもの電気的特性がちょっと違っていたりっていうこともありました。
なんかそのノット反転の入力だと扱いづらいから、この論理反転してない入力のバージョンが存在するみたいなことがあったりするのかな？
そんな感じだったり、あとは、入力部のトランジスタ、例えば TTL ですと、大体は、NPM のトランジスタを入力部分に使ってるんですけど、PNP にして、省電力にしてたりとか。
すごい。カスタマイズされてる。
本当に。
やけに型番って飛んでるなと思ってたんですよ。そういう亜種がいっ
そう
ぱい
であ
る
す
んです
ね。
ね。
私のサイトを見ていただければ分かる通り、とりあえずその74199まではほぼ連番で来ております。
素晴らしい。
その後200以降のシリーズも実は、ないだけで連番のようなので、どうやら。なので、本当に死ぬまでに集まらないかもしれないっていうのが、
そうですよね。
最近の答えです。
死ぬまでに集まらない可能性が十分ありますよね。わかるな。そうか。今その199までね、サイトに載せてますけど、200以降っていうのはないんですか？
200以降実はありまして、229までは、全部、CPU 関連の IC でして、例えばラムだったり、アドレスを切り替える、セレクタだったり、まあ、そういった本当に何かのシステムに特化したような IC が多いですね。
じゃあそれもまあ収集対象ではあるってことですよね。今サイトに載ってないけれど。
サイトに載せてないだけで、実は持ってたりもするの
あ、
で
そうなんだ。じゃあ今後拡充されていくと
そ
い
ういう
う。
ことですね。
いやー、貴重なね、このサイトになっていくんじゃないですか、これ。
そうですね。ちょっと自画自賛するわけではありませんが、とりあえずここの199までほぼ連番で出しているサイトって、多分うちだけじゃないかなって
いや、
ちょっと
そうなんじゃないです
思っ
か、
て
こ
ますね。
れ。すげえ貴重ですよね、データ。だって160から163とか何が違うのかパッと見わかんないですも
これも、例えば BCD のコードだったり、そのバイナリコードだったりっていう違いや、クロックが同期か非同期かっていうその違いですね。ここら辺は。な
こう
の
いう似
で、
てるのがね、あるんですね。秘密の型番みたいなのが。SIPO と PISO の違いで2種類あったり。なるほどね。いや、頑張ってください。
ありがとうございます。
これ視聴者に向けてなんかこういう、もしこういうのがあったらこうしてほしいみたいなのありますか？こう協力仰ぐみたいな。
そうですね。わあ、もし私が視聴者さんに頼むとすればですね、ロジック IC の部屋に載ってる情報で間違いがあったら、ぜひご指摘していただきたいということと、こういった古い IC の、資料を写真でもいいですので、提供していただけると大変助かります。
こんな珍しいロゴのチップあったよとか。
あ、そうですね。最近もテキサスのその専売品の IC なども見つかって、かなり驚愕しているところですので。
だからサイトに載ってる型番だからといっていらないわけじゃなくて、載ってない写真とか珍しいメーカーだったら写真が欲しいなっていう感じなんですよね、きっと。
まあ、写真をいただけると、私のその知見になるんですけど、その写真を利用するようになってしまうと、その完全な純度100%ではなくなってしまうので、まだちょっと写真、その IC の写真をサイトの方に載せるかというどうかは、まだちょっと、
実物があくまで
未
欲
定
し
に。
いんだ、手元に。
あ、そういうことで
写
す。
真でコンプじゃなくて。ああ、なるほ
こ
ど
れ
ね。
は、あくまでも、このサイトに載ってる IC の写真はすべて私の所有物ですので
ああ、素晴らしいね。なるほどね。そういう、じゃあ、金本位制じゃないけども、ちゃんとこう、手元に実物があるよっていうのは担保していきたいんですね。
そういうことですね。
じゃあ、写真じゃなくて、こう、実物を送れということですね。
いや、本当に IC は、かなり貴重なものは、ぜひ、財産にしてほしいので、こういうのがあったよっていう、その情報だけいただけると、例えばこのサイトの文に書いたりすることもできたり、あとはもし今後、もうこれは無理だって言って、その写真提供していただいた方にちょっと了承いただいて、その写真を載せるってこともあるかもしれないです。
まあ今後ね、ノグエリさんが値を上げてしまったケースね。わかりました。 これなんかちょっと聞きそびれてたんですけど、このロジック返し集めをやっている動機っていうのは、ここまでの情熱を注ぐっていうのはすごいと思うんですけど、何がそこまでさせているんでしょ
私の動機ですか。
う。モチベーションの源っていうか、ただの収集癖なのか、ロジック返しにすごい思い入れがあるのか。
そうですね。思い入れがあるっていうのが一番大きな理由でして、私が最初に手に取った IC というのが、東芝の傘マークがついた IC でして、それを電子部品屋さんでたまたま見つけて、傘マークだ、買おうということで買って、で、買った当時は全然ロジック IC っていう言葉すら知らなかったので放置しておいたんですけど、電子工作でその論理回路を使うってなった際に、これはもしかしたらうちにあったかもしれないってことで使ったのがきっかけですね。で、そこからさまざまなロジック IC がうちにあるといいんじゃないかってことで、そのファンクション以外にも、例えば12進カウンターだったり、あとは特殊なマルチポートレジスタっていうちょっと特殊なレジスタだったりとか、そういった変わったファンクションまで集めるようになって、まあ、今に至る
最初は
とい
こう
う
実
感
用
じ
目
に
的
なっ
だって たん
るん
で
です
よ
すけ
ね。こういろんなのが
ど。
手元にあれば電子工作に役立つのではっていう実用目的だったのに、今は
そう
もう
です。
ただのコレクター
で、コ
にな
レクターといって、でも実は、IC は結構例えばその集めてきた IC を実際に通電して、その本当に動作するかっていうのを確かめて、面白いなって言って、楽しんでいるので。
なんか実験程度には使ってるんですね。
そうです。
すごいすごい。貴重すぎるとね、もったいなくて通電したくないみたいなのありそう。
なんですけど、もう本当にデータシートを隅々まで確認した上で、回路をちょっと組んでみて実際に通電してみるっていう
すごい。
一番
素晴らしい。
スイッチを入れるときがすごく緊張するんで
緊
す
張し
け
ま
ど
すよね。変な電圧かけたら壊れますもんね。
本当にこうデリケートなものなので、
いや、面白い話を聞きました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
いい時間なんで、このぐらいにしようかなと思うんですけど、何か言い残したことがあれば。
言い残したことですか？ そうですね。今後とも、Twitter や LogicIC の部屋、logicroom.jp をまた見ていてくださると嬉しいです。以上です。
ありがとうございました。じゃあ、これで終わりにしましょうか。今回の電子の森ラジオはこれで終わりです。皆さん、お聞きいただきありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。